ほんなら、まあ、あの、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、私が、ね、はい、非常に楽しい話を、お聞きしまして、これ私あのね、あのお弁当じゃないんですけどね、ははもうちょっと肉付けしたら博士論文になりますよ。ほんまに学校行かなくても今博士論文は取れますからね。大学行かなくて、大学のあれ行かなくてもね、博士課で取らなくても、
実は山陽学園大学で、うん、授業を持っておりまして、で、ご入学いただいたら後期ですけど、うん、単位も出しますので、ですが、まあ、今日はちょっと時間的にね、これぐらいだったらちょっと短めにお話をしたんですが、
いやいや、ほんまに楽しい話で、で、民謡言いますけど、うまいですね、声がいいですね、
声がいいですね、
やはり芸人ですよ、これやっぱり岡山の市役所に勤めるようになっちゃった。まあ、基本的に無理だったんかも。まあそれは一応聞きまして、あとはですね、皆さんとこう楽しくお話したいと思いますので、私も話しますし、話していただきますので、皆さんどうぞ何かありましたらどうぞ、誰か、はい、じゃ奥さんどうですか、一つ最初言ってください。はい。
どうぞどうぞ。
本当に楽しいひとときをありがとうございます。
ありがとうございます。
今日30回目ですけれども、出席率はですね、私が一番なんです、はっきり言いまして。
ありがとうございます。
海外旅行へ行くとき以外はもう全部来ておりますんでね、ずっと見させていただきまして、最高でした、はっきり言いまして。
ありがとうございます。
レベルが違います。レベルが、それでなレベルが違うとはですね、東国原さんというのが宮崎におられますね、ああいうやっぱり役者というかね、岡山県の顔になる方だなと。今住んでおられるのも岡山ちょうどあるでしょ、真ん中でしょ、三島行くとね、
ちょうど真ん中、
私は山田というところで近いところなんですけどね。
そうですね、
またお会いすると思いますけれど、はい、それはさておきまして、はい、冗談抜きでですね、本当に岡山県の隅々もいろんな角度でものの見える方ですしね、硬いことも当然分かるわけなんで、どういうか、今の財政危機がなくなればね、ほうほう、もうあと営業一本できるわけなんでね、難しくないんですよ。
そうですね、
よろしいです。2つあるんです。1つはね、6000人弱の県職員の退職金を半分、5割します。2番目、うん、年収を6掛け、それはもう60歳寸前の人に900万以上払ってますからね、6掛けで十分なんですよ。この2つを公約に掲げたらね、東国原さんとかね、橋本さんのようなレベルでね、全国ですごい岡山県になりしませんか。
あれ生臭い話ですね。
いや、生臭いないね。これをね、やっぱり応用すると、
そうですね、
今のあれをこれで終わったんじゃ、やっぱりそれなりにでね、残念なんで、それうまいこと現実に生かすと、その能力のあるのが住宅さんだと私は思うんですね。というふうに私だけでなしに多くの人が思っておられるように聞いておりますんで、その辺もちょろっと頭片隅に置かれてね、もうテレビ受けもよくしますしね、もう不動票はもう間違いないんじゃないでしょうかね。というふうに馬場さん、私も思いますけど、いかがでしょうか。
馬場先生、うまくまとめてください。ありがとうございます。
いや、私もね、これ岡山的塾の始めましてね、本当に良かった思いました。こういう方に出ていただいてね、初めてようにね、良かったなと思ってね、思ってるんです。それでね、これオニビジョンでですね、流れますしね、ちゃんとビデオ撮ってますので、私の方でDVD に編集し直しますので、いられる方がおったらね、著作権は、ね、
まあ、ありません。いやいや、もう民謡ですから
大丈夫。ありませんでね、はい、著作権はむしろ私が持ってるんでね。 あの全然あのそんなの言いませんけど、まあ、実費だけもらうということで1枚3000円ということで分けてますんですけど、あのそれはまあ冗談しまして、あのぜひですね、あの利用されてですね、何回も聞かれたら非常にあの勉強になるんじゃないかと思います。それからあの今の話ですけども、私はまあ県知事さんと市長さんがですね、こういう方を特別 の、 あの大使みたいな形でですね、あの採用してやる県のですね、県観光 県の観光というんですかね、あのやる観光立県のやっぱり一遇をですね、一つをやっていただくということも非常にいいことじゃないかと私は思いますね。あのまあ県とかね、私たちのところはお金があんまり出せませんけど、もっとよく商売して儲かるところがありましてですね、テレビなんか出られてるわけですけど、まあお金だけは全部でありませんのでね、あの岡山で生まれ岡山の育ちですね、でいろんな勉強もされたわけですから、まあぜひ岡山のために今後ともよろしく、
はい、ありがとうございます。あのすでに実は観光キャンペーンでね、はい、あの全国行っておりましてね、面白いですよ。あの JR がよく組んでねやるんですね。でやっぱりその、ま、県の、 あの県民局のものも行ってますし、あの市のものもありますが、駅でコンサートよくやるね。で今年もね、この7月の、20、21、2日間、神戸でやることになってます。これあのこれ県の分なんですが、でそういう時に、まあ、時間マイクを握らせていただいたらもうこっちのもんですから、うん、ただ演説して帰ったら叱られますけども、ちくわを20分ぐらいやる中で3曲ほど吹いときゃ、まあ、あとは喋るよってもう許されるぐらいですから、あのいろいろ岡山へ行きたくなるような話するんですが、あの JR がねすごいね、 JR の人はそれでもあのなんかネタに入れてください、絶対言うんですよ、うん、我々は岡山のことを言いたいんだけど、限られた20分の時間を JR も場所をタダで提供しとるんだから、 JR の宣伝入れてくれと、こうね、割合細かい、大阪駅でやったことあるんです。あの砂時計の広場でね、改札の前で、すごいですよ、あのちくわのコンサートでやるんですね、1回20分ぐらい。そうすると最初観光フレンズの人とかがこれから岡山の観光キャンプで一生懸命喋っても誰も立ち止まらないんですよ、いっぱい人歩きよるのに。ではちくわ笛の住宅さんですどうぞ言っても誰も聞こえないんですよ。で音がピーピーピーって鳴り出したらだんだん人が集まってきてね、気がついたら500人ぐらいになったんですね。で警備の人が出て、危ないですから外のタクシー乗り場まであふれるから、それでええー、かな、もっと聞きたいかなと思うところでちょうど20分ぐらい来るんですね。あでこの続きは岡山でとか言ってねいうところでこうやって、それをこういうのを繰り返してやる。2日間で11回やりました。延べで言うとだから 5,6 千人の人にあの宣伝をして、でみんな立ち止まるから岡山の観光パンフレット、顔耳と目はこっち向いてるんですが、手がお留守になったとこへあの県と市の観光協会のスタッフが自動的に手に持たせて歩くんですねこういう作戦をこうやるわけですね。でそれやれるとね、一人冷静なのが JR の人なんですよ。あのそれたくさん岡山の宣伝をものすごくしてくださるのは嬉しいんですけど、一応見てお分かりのようにダイヤ改正って後ろ書いてある多少これを入れてくださいとか言うんで、であのしょうがないんで歌にね混ぜてやるんですね。あのよくモノマネ入りの民謡をやるんですよ。例えばそのお座敷歌の短歌節、こんな歌です。秋が来たのでツバメは帰る、後に残るのはロトカイ、こういう歌を歌いましたね。で秋の歌の文句をやりますね。でそうしたら月がさすよいしょこしょ虫の泣く声の泣き真似入りでございましてね、はい、まあこういうネタやるときにあの他にもあるんですよ。後楽園の丹頂鶴の人泣きとかね、お正月はね飛ぶでしょ、 お正月にはおめでたやとかね、それからあの季節によりましては田んぼの中からカエルとかね。で JR の人がなんかあの新幹線のダイヤ改正だからそれネタに入れてやってくださいと言うんで、しょうがないのでなんかね、新大阪と岡山が44分のぞみでかかるのが4分早くなって40分になったんですね。でそれをネタに入れるんでね、新幹線ならなどめが15号開幕まもなく発車いたします、切る、40分ってやったらね、 JR の人だけが喜んでおられましたね。お客さん何のこっちゃろうかとね。まあ、あのただあの、まあ、JR の人はねそれでもういいらしいんですよ。それだけでありがとうございます、これでもうあの助かります、そんな助かってないと私は思うんだけど、そこら辺がまだ役人的だなとあるんでしょうね。予算をあの執行する上でね、事業の趣旨とか私もよく分かりますけど、だ書いてある項目大体箇条書きにするんですよ。何々を PR 告知普及を図る、何々を広告する、書いてあるダイヤ改正の普及を図るとか書いてあって、その中でこのネタを1個やるだけで、あこの2行がうまくいったなとかね、 JR の幹部はどうせあの運輸省 の偉いさんですからすぐそういう計算なさるんだな、というところが分かっていながら PR をするんですよね。あこういうネタやったらお客さんは喜ばんけど役人は喜ぶだろうなとか、うん、ですがあの結果としてまあ何であれお客さんに楽しんで、通行人の方ですからね、楽しんでいただいて、であの時間が経ったらもういろんな情報の時代ですから忘れますが、そういや岡山といやちくわ吹く人がおったなとかね、いうのがやれ連休の旅をどこ行こうかと話をするときにちょっとでもここへ残っとるとね、頭の隅にあのたくさんの情報が今インターネットで出ますけども、これからはねつかみで、そういう意味ではでもありがたいあのことをおっしゃってくださったつかみ屋としてはねあのいいだろうと思います。だけど私が例えば最後までねネタをやったらかえって信憑性がなくなるんですね。でそこで掴んどいたら今度は本物の叱るべき人がですね、観光のその叱るべき人があのちゃんとインフォメーションするというこういうね役割分担を、その配分が大事ですよ。つかみばっかりやってもダメだし、つかめないと空振りするし、でそれは作戦を立ててやっていくという、まあ情報化の時代ですからたくさんの情報が発信されている中で、この地方の岡山県というのが生き残って外貨を稼いでいくわけでしょ、要はね県外から一人だから、それは大変だと思います。であの今日ですね、実は倉敷で桃太郎のあのからくり博物館やっております。今日実はね皆さんあの団体のお客さんが大原美術館行かずにですよ、桃太郎館見に来られた、アフリカからですよ、ありがとうございます、アフリカから国際電話で団体の予約が入ってね、あのちょっと遠いです、どちらからですか、なんか言葉がねアフリカで、昨日前泊は広島だったらしいんですが、で今日おいでになって、ほんでアフリカの人が来るのかなと思ったら、アフリカでその、まあ、研究をしている研究者の方で、実際にはそのあのイメージしたようなあの感じの方々じゃありませんでね、あのこんなこう民族衣装でそう思うでしょ、違うそうじゃないですね、で民話の研究なさってて、で日本のピーチボーイつまり桃太郎に非常に興味があると。でところが今まで日本で桃太郎の資料を専門集中的に展示している施設が一箇所もなかったんですよ、日本を代表する民話なのに。コレクターはいるんですよ、私もそうですけど、だから、まあ、それは観光協会時代から分かってましたから、だからリスクはあるけれども見ていただこうと。そしたらやっぱりね、公開をすると世界中の人が来てくれます。で大変喜んで帰られました。日本人が喜ばないのに喜ぶようなものがあるんですね。あの児童文学、岡山ですと、まあ、坪田常治が有名ですが、その先輩にあたる岩屋さざ波という明治の時代のこれは児童文学者です、小金丸というの有名な、ね、作品があります。この人桃太郎の研究者として明治の有名な人です。その人の直筆の、ね、軸があるんですよ、それを展示してるんです。あの日本の観光客の方はもう3万人ぐらい年間入られるけど、 それを見て、お、岩屋さざ波ですねというのは3万人のうち2人ぐらいしかおられないです。ですけどアフリカから来た人は岩屋さざ波大変な存在らしいんですよ。その民話の研究の上ではね、本物ですよ、本物ですよと、へえと言ってね、もう大変こうやって記念写真撮って帰られました。観点がねやっぱり違います。 ですがこれも公開をしているからね来ていただける。で実はあの今日も民謡ねいっぱい歌いました。あの出し惜しみしないんです私は。もうとにかくありったけ時間の許す限り、あのだっていつポクッといくかもしれませんし、メタボっちゃってますからね。ね、まあ、来月結婚するんですけど、ありがとうございます。あのごめんなさいね。先生大丈夫、起きてる起きてる。
あっちの方
へ
おられるから、
もう、あの辺おるんですけどね。見ない見ない。手振ってあげて、はい、あそこです。すいません、もう赤くなりますね。はい、まあ、ちょっと話が脱線しましたが、岡山の PR とね、やっぱりつかみからだとね、そう思ってるんですね。
私じゃない表現が悪いですけどね、今おっしゃったようなのはね、いわゆる大道芸人みたいなところがあるんじゃないかと思うんですよ。そうですね。はい、だから、こう皆さんをちょっとパッと掴んでね、注目させて皆さんが聞こうというね。で、まあ、肝心なところはこっちになってもですね、まあ、陳道やったら悪いですけども、大道芸人的な結局人客を集めてきない意味では非常にそれはいいんです。で今日の話は非常に私はでもね、別の意味で非常に学問的なですね、これはおべんちゃらじゃないですけども、もうちょっと肉付きするとですね、博士論文でもなるぐらいの内容のものだと私は学問的に思います。これでも少しは勉強してますのでわかるんですけど、大いにね、大いにやってみてください。
そうですね、まあ、実際にはね、いっぱい書いてるんですよ。それはもう何冊にもなるぐらいのネタはあるんですけど、出版社と話したら、でもまあそういうのは売れんだろうなと。ちくわの吹き方解説だったら売れるかもしれんけど、こういうのは売れんだろうな。それから実は今日たくさん歌いました。でこういうそのいわゆる老作歌というんですね、伴奏のない昔からの歌を何十曲も実はすでに吹き込みしております。 CD 用に、テレビ瀬戸内クリエイトでなんか発売用に音源は取ってるんですが、売れる目処が立たないのでまだ発売されてない。立石憲俊さんが解説してね、私と一緒にこう作ってるんですが、なんかもう今にも発売するかの勢いだったんですけど、慎重にリサーチしたら多分100人聞いて買いますという人は一人もおらんかったじゃないか。いや、その学術資料としてはね値打ちがあると思うんですよ。ですが一般向けにはまあ私は備前のどうでもいいかなと、一般の人はね、と思うんですね。
いや、でもね、今日の私言いましたように、今日のやつ DVD でね、まあ、皆さん欲しい人にはあげますので、それやっぱり使って皆さん職場とかいろんなところでやられたら結構楽しいんじゃないですかね。そういう形で、まあ、徐々にね、
そうですね、まあ、ネタとして ね、活用していただいたら、いわゆる、まあ、裏付けの話のある民謡というのが、多分皆さん民謡よくお聞きになると思うんですね。岡山で下津井節だけでなくて、いろんな曲を聞かれると思いますが、今日はお気づきのように下津井節は三味線入れましたけど全部無伴奏です。で本来この歌が歌われる場面というのは伴奏があるはずがないんですね。伴奏する手間があったら仕事手伝えという、そういう状況ですから、ですからなるべくその本来の生の形に近いもので、ですから音楽ではないんですよ。どっちかというと民話に近いような位置づけでしょうかね。そのことから昔の産業とか風土を知ろうという、そういう趣旨ですので、で実は意外にこういうのはまあ硬いと思われがちなので、公民館講座なんかでは限られた範囲でやります。県立図書館なんかでもやりましたが、意外に需要がないんですね。うん、ありがたいです、ご、うん、適塾は、うん、こんな話を聞いていただいて、大抵のとこは1時間ちくわ吹いてくださいで終わりなんですね。 それ吹きますよ、ちくわからレンコンからね、イカからね、そら豆からね、吹きとか、この季節吹きの大きいのもありますから、そんな演奏してやれば1時間やそこらすぐですけども、しかしそれが何だったんだということになりますから、私はとにかくちょっと今日は硬いかなと思いながら、でもせっかくだからもうね、出口の扉鍵閉めましたから出れないよ、逃げれないよ、だからまあこれで無理やり聞いていただこう。でも資料として実は民話と違ってですね、歌詞は書き留めできてもメロディーはなかなか記録の方法がないんです、これ。ですから私が今歌いましたけど、私ですらメタボちゃんですから、突然ポッとお迎えが来たら、今田植え歌とかいくつか歌いました、虫送りとか、保存されてる音源は多分この今日の DVD だけです。そうなんです、いつまでも元気だと思ってるから伝わっていかないんで、でそういうつもりでね、今日は貴重な機会をいただいて、うん、死んでから値打ちが出るかもしれない
、まあ、岡山的塾はですね、まあ、活性化もありますけども、知るを楽しむということでねやってますので、まあある程度いろんな知識をやっぱり知るということも非常にこう勉強になって楽しいじゃないですか。私よく言うんですけどね、はい、テレビなんかでね、いわゆる男が裸で踊るようなのがありますわね、もうそんなの空いたからちょっともうちょっと内容のある真面目な話をしてくれという人が結構多いんじゃないかと思うんですよ。だからそういう人についてはこういう話は非常にいいんじゃないかと思ってるんですけどね。で今日の話なんか非常に私は勉強になったと思って、やってよかったなと思って思ってます。
ありがとうございます。いやいや本当に、まあ、現代版の、ね、辻説法でしょ、
いや、まあ、辻説法は昔辻説法というのがあったから、まあ、現代版辻説法という形でやってるだけであって、知るを楽しむです、うん、基本的にはね。で他の方どうですか、どなたかぜひ、はいどうぞ。
はいはい、
そうです、
うん、はい、でちょっとだけ、はい、5分もかかりませんから、はい、一応桃太郎のからくり博物館やってますので、
どうぞやってください。
いいですか、はいはい、さっきにちょっと
私さっきちょっと
言いました、あ、ちょっと言って
きて、はい、私大原美術館行ってね、そのどこだろうかまで一生懸命探したんですよ。本当はね、大原美術館のね一つ東の通りですね、
そう川沿いの、ね、東の通り、
いわゆる商店街が、はい、まあ、昔の商店街がありましてね、その中に上り立ってますからね。で今なんか見えるとかいうの話でしたけども、500円か800円か、
ね、600
円ぐらい、600円ですか、はいはい、まあ、で私はまあお金払ってまで見ることには思って帰ったんですけど、
見てない見てない、ね、
中にまだ見てない、
お願いしますよ、生活を支えてますから、
今度はぜひ見ますけどね、は
い、見てください、
そういうところです、はい、どうぞ、
はい、すみません、すみません、まあ、中の、ね、展示 のものはたくさん、まあ、あるんですが、それはまたおいでになって見ていただくとして、最近桃太郎岡山、ね、話題多いでしょ。でね、これはね、まあ、私もそそのかした一人ですけども、実は岡山が桃太郎 その、まあ、伝説の場所だというふうに信じている人多いですけども、実は岡山だけでいいんですね。香川県行きますと内田、内田、香川だと木梨ですね、高松市で、愛知県行きますと譲りません、もちろん愛知県ですとおっしゃるし、奈良へ行くと奈良で言いますし、日本中あります、200や300あります。で鬼退治の伝説がある場所、岡山には桃太郎の伝説はないんですよ。吉備津彦の命が裏鬼を退治したという伝説はあります。鬼退治伝説は日本中あるんですね。そんなこと言うと京都で一寸法師だって鬼を退治してますから、鬼退治した話はもう山ほど日本中あって、その中の岡山の鬼退治話、つまり吉備津彦命が裏を退治したというこの話が、桃太郎と比べると実は合うところもあるが合わないところもあるわけですね。合うところは何かと言いますと、何かヒーローみたいな超人的な人が鬼を退治した、この一点だけが合うんですね。 他に符合する箇所がないんですよ。例えば鬼滅彦の御事のその裏を退治した話に犬猿記事は出てきません。もちろん後になってね、犬のモデルは犬飼いたけるの御事だろうとか、猿のモデルは笹森彦の御事、知恵の家臣ですね、それから鳥飼いの御事、そういうのを当てはめる人はいますけれども、しかしバッチリとは合わない。ですが岡山のこの鬼退治話があたかも桃太郎の代表であるかのような言われ方するんですね。中には桃の産地だから、でも桃は明治以降に栽培が始まりました、きびだんごが岡山名物で、きびの国だからと言いますが、きびだんごは浅草の名物です。昔から浅草のきなこ餅、あれきびだんごね、あれが名物で、圧倒的に生産はあっちが多いです、人口が多いからね。北海道の土産にもきびだんごありますね。この前札幌の人がお土産ですってきびだんごくれましたで、きびだんご日本中あるんですよ。たまたまきびという地方ではありますが、そのことが物語の中で何も脈絡はないようですしね。ですから岡山だという説は実はね、あんまり突き詰めると苦しくなるんですね。でそこでですね、探してみた、誰が言い出したんだろうか、岡山だ、難波金之助さん、昭和5年に桃太郎の史実といういわゆる論文を発表されてるんです。でご家族の方、娘さんからその当時出された非売品の昭和5年の本を1冊私譲り受けて、桃太郎の博物館展示しております、実物を。でわずか十数ページの短いものですが、開けてみると衝撃的なことが書いてある、岡山説の根拠です。すごいよ。それは次回にしましょうかそこはちょっと言います、簡単に申します。つまりね、その説によると、日本中鬼退治の伝説はあるが、なんで鬼滅彦の御事が裏を退治したこの話が桃太郎のモデルと言えるのかという理由を書いてあるんです。それを読むと、桃太郎という物語には作者がいるんだと、その人の説ですよ、作者、その作者の名前は吉備の真吉備だと言うんですね。その説ではね、岡山出身のいわゆる中央官僚ですけども。でなぜかというと、桃太郎の話を分析をすると、実は桃というのは中国の古い思想で邪気を封ずるという力がある、魔法の力がある、その魔法の力でもって鬼を封ずるというのが桃太郎という話の組み立てだと。鬼が来るのは北東の方角、鬼門の方角です、牛虎です。昔は江戸で当てますね、牛虎だから。鬼の姿は日本しかないんですが、牛の角を生やして虎の皮のパンツ履いてるでしょ、牛虎岬という、そのイメージ、北東、その北東の鬼門を桃で封ずる。一方鬼の通り道、軌道には裏鬼門というのもあるんですね、南西の方角、これが羊、猿、鳥、犬あたりが当たってくるので、西から南は。その中で羊は昔日本にいなかったから、猿、鳥、犬というのを裏の備えに選んで、だから家来が猿、鳥、犬なんですね。で裏の鬼門を封じたんだと。つまり陰陽道です、これ陰陽五行ですね。その考え方、鬼封じ、鬼門封じの考え方をそのまま物語にしたのが桃太郎だと。ところでその陰陽道、つまり陰陽五行という考え方を中国から日本に初めて持ち込んだ人物は誰かというと、それが吉備の真吉備だと遣唐使で言って帰ってね。だからこの話はその自分が持ち帰った陰陽道のその考え方を子供にも分かるように組み立てたもので、でもだから岡山ということにならないですよね。実はその吉備津彦の命の末裔にあたるというんですよ、吉備の真吉備が、吉備氏だから。だからずっと祖先の武勇伝をそういった陰陽道をベースにした物語の形で全国に広めて、自分のその先祖が素晴らしいことをしたというのを合わせて広めようとしたのだと。でその証拠に吉備の真吉備が実は遣唐使の帰りに遭難をしてるんですね。で日記を書いてる、航海日記、屋久島に流れ着いてます。屋久島に流れ着くときに一羽の雉が海の上に現れて、それに導かれて無事に島へ着いたということが出てくるんだそうです。そういうのを紹介しながら、そういう経験体験も加味して今の桃太郎のお話を作ったに違いないと 違いないというんですよ。あの研究者は論外と言っておりますが、あの大体日々の真備が鬼滅彦の命の末裔に当たるかどうかについても争いがありますから、だからいずれにしても、まあ、そういうのを根拠にして、だから岡山の、まあ、鬼滅彦の命の鬼退治話が元なのだというふうにその難波金之助さんは述べてるんです。でおそらく研究者は当時昭和5年に発表されましたが、全然相手にしてないようです。ですが後になってね、観光の宣伝をするときに、あ、このネタは使えると思ったんでしょうね。それで主に観光関係者、ここにもおられますけど、が岡山といえば桃太郎、100回言えば嘘も本当になる、だいたいこういうことです。はい。ありがとうございます。いや宣伝してありがとうございます。はい、あります。まあ今44歳ですが、うん、そうですね、はいはい、実はね3通りの方法でね、いろいろ勉強しまして、一つは県の教育委員会なんかがね、以前調査した音源を持ってます。それから NHK 日本放送協会も、実は NHK が一番音源持ってるんですね。録音する設備持っていたからでしょうね。でそれをずっとライブラリーで持ってます。でそういうものでもそれは数百曲で、平成元年に調査したその音源、まあ、立石さんなんかもお持ちですけども、そういったもの、それからまあ、いわゆる既存の調査音源と、それから録音することができない時代のいわゆる譜面の資料ですね、五線譜に落としている資料があるんですよ。そうやって、それともう一つは私が直接その伝承なさっている方、あるいはそのお家の方が持っているテープ、そういったものから直接私が譜面に落として、調べた数百曲と、そういったものを合わせて今日はお話をしておりますし、それから岡山県以外の資料についてはそれぞれ各地に、まあ、研究者の方おられますので、そういう方との情報交換する中で音源をいただいたりとかね、こっちから出すこともあります。そういうことで何十年もやってますとこんなことになるんです。はい、ありがとうございます。レパートリーですか。まあ歌える民謡だったらそれは、うん、1万2万の単位だと思いますが、岡山県内だけでもそれは2000曲ぐらいあるかな。ちょっと一節歌えと言ったら出てくると思います。はいはい。でその中にはね、例えば桜ほろ散る陰の章とかねは入ってないです。これは昭和13年に作詞作曲された新民謡、つまり歌謡曲ですから、うん、これは入ってなくて昔からの伝承の曲でそれぐらいは歌えるかと思います。はい、
一度聞くと忘れんのですな。
いや、何回も何回もね、踏み落としたりして当たりますから。で一応今日はここ来る前に念のためおさらいをしてはきてるんですよ。どっちだったかなと、よく似た曲もありますのでね。はい、時々こうね、やっぱりそうは言いましても40代ですからね、だんだんと分からないようになってきますしね。ただどっちかというと最近覚えた曲の方が分かりませんね。ジャニーズの曲とかね、番組ではそんなリクエストがいっぱい出るんで、最新の曲もやるんですけど、
うん、はい、どうか女性の方どうですか、そこどうぞ。どなたか。
はい、からくり感をね。そうですね、倉敷は桃太郎の資料展示館なんですが、鳥取の場合はね、お遊びのアミューズメントですから、目の錯覚のからくりと、その砂丘のいわゆる怖い伝説ですね、そういったものをちょっとアミューズメント仕立てでやってますので、展示資料はありません。環境省の指導で因幡の白うさぎに関する展示をやりたいと言ったら、環境省が国立公園と関係がないのでご遠慮くださいということで、その部分は除外をしております。はい、
あ、 砂丘の中にあるんですか。
そうですね、リフトの横の辺ですね、
はい、あ、そうですか。
また夏お化け屋敷やりますから、はい、倉敷もやりますのでね、はい、
はい、その他どうですか。まあ、遠慮なく楽しくお聞きしたらどうかと思うんですけど。はい、どうぞ。
先生にね、四つ拍子の歌が高い山が出たんですけど、ちょこちょこっとこうね、いろんな地区の聞かせていただくんですけど、実際に岡山何曲ぐらい。
四つ拍子がですか。私が知る限りでは44、45曲ぐらいは資料で見ましたね。
ああ、そうです。
その音が分かるものはですね。ですが歌詞だけとかここで踊られていたらしいというのを言うと、それは100、200あると思います。ただもう昔のことに録音をする設備が家にないから、でまた家に譜面を書き取れる人もいないから、うちのおじいちゃんは確か歌を取ったのになと言われても再現ができないんですよ、もうね。だからこういう、まあ、40数曲はあったかと思いますが、音源というかね、音が再現できるものはね、今日そのうち2曲歌いましたけども、民話とかね、その考古学で出土するそういったものと違って、これはそのいわゆる交渉芸能、口伝えの、ね、芸能ですから、ましてメロディーを伴ってますから、歌える人が寝込んだり亡くなったりしたら永久にこの世から失われるんです、この財産は。でここがね、他のものと全然違うところ、掘って出てきてね、あと年代測定できるもんならね、もう100年先でもいいわけですが、今歌える人物が日に日にいなくなっております。でお家の中でね、今90歳ぐらいのおじいちゃんが田植え歌歌えるぞと思っても、家の人は録音してないはずです、そんなの。ほんで後になって誰もわからないです、家の人すらわからない、そういう状態ですので、もう1分1秒を今争っているとこですね。ちくわを吹いてる場合じゃないんです全国でそういう状況が進行してますから、はい、まあ、沖縄とかね、津軽はまだ若い人が地域のその歌をもう一回やってみようということで、若い人が民謡とかやっておられますからいいんですが、岡山なんか誰も見向きもしませんので、ですから、まあ、本当に危ないというか、もう危険を通り越してますけどね、はい、だから、まあ、なんとか私が少し抵抗して踏ん張ったと思ってますね。
初歩的なことですけどね、はい、いや労働歌、はい、まあ、いろいろあるでしょう、その中でこういわゆる基本的なメロディーはあって、うん、歌う人がいわゆる適当にじゃないけど、はい、こう入れて歌ってる場合も多いんですか。
もうむしろそういうものです、
うん、
だから同じ村で例えば同じ田植え歌があっても5人おられれば5人とも微妙に違います。
中身もちょっと違う、
中身もちょっと違います、
内容も、
はいはい、うん、違いますが5人ともはそれでいいわけです。で村の人は緩やかな共通性といいますかね、
うん、
村の人が聞くと、あ、うちの村の田植え歌じゃとこういうわけです、
うん、
でも微妙に違うんですよ、譜面で書き取ると、
うん、
全然違うんです。例えば竹部ですね、今岡山市になりました、あそこに水踏み歌と言いましたね、水車踏んで、夏暑い時はポンプの代わりですね、水を田んぼに入れる時の水踏み歌というのがあります。で資料を見ると、やれそらやれよ、思い切らんせよ、今きりゃ切れるよ、水は出てからよ、戻りゃせぬよ、という歌い方をするおじいちゃんも今もおられませんけどもいますし、やれそらやれよ、思い切らんせよ、今きりゃ切れるよ、水は出てからよ、戻りゃせぬよ、やれそらやれよ、というふうに歌う人もらう。で何が違うのかというと、少し音楽性があるかどうかという違いです。でおそらく地元の人で言うとうまい下手なんでしょうけど、しかし大事なことは、この歌は人に聞かせる歌でないということです。水を水車を踏んで柔らというんですが、それで水を 入れるという一人でやる作業の歌ですから、誰も聴いてくれる人周りいないんですよ。ただ無言でやると辛いので、そうやって歌いながら炎天下で作業すると。ですから上手いとか下手は関係ないわけですね。だけどちょっとおじいちゃんちょっとこういう歌を披露してみてと言われれば、それは上手に歌いたいもんですから、多少節を入れたりするんですね。だからこういう昔の歌というのは生き物なんです。5人いれば5人とも節が違います。ですから民謡教室なんかで、あそこの節はこうですよ、あここ間が違いますよ、ナンセンスですね。ありえないですね。それはカラオケ教室でやるやり方。本来のこの字の歌というのは仕事がはかどるかどうかというのが唯一のポイントですから、節がそこがいいとか悪いとかいうのは、それは舞台でギャラをいただく人が考えればいい話で。だからよく民謡なんかの、その私は民謡なんかなという人は、そのさっき申し上げた民謡教室でいうお稽古ごと民謡を見ると、全く歌謡曲は流で面白くないわけです。決まったことんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんとかのね、そんなばっかり。だから民謡教室行くと、例えば茶道家さんね、はーとかあるでしょ、あれなんかでもね指折って教えてくれます。はーとよく出るんですね民謡で。一体どれぐらい歯を伸ばせばいいかなんか分かりませんよね。あれ5つ指折るだけ伸ばしなさいと言われるんですね。はーさどえと10拍でピタッと戻るんですね。という技術を民謡教室では教えてくれますが、そのことで新潟県の文化振興にはならないんですね、うん、それはそれで舞台の上の技術ですから。それよりは新潟へ行って、その、まあそこも北前船がついた両津とか港町があるんで、相川、そこへ行って昔の港の跡をきちんと見て、どんな蔵が残っているかを見ての方が、歌の間を習うよりよっぽど私は将来の日本のためには意味があるだろうというふうに思っても、歌は適当でいいんですよ、うん、入場料いただくから上手歌わんといかんだけのことです、はい、
どう思われますか今のね。今の現代のね、労働するところは結局みんな工場なんかで静かに物も言わないでやってるじゃないですか。
そうですね。
あれ歌を入れてやったらみんな楽しくてい
いですね。
いわゆるこないだのようなね、秋葉原のような人間出てこないんじゃないかというふうに思うんだけど、ね、どうですかね、一つ考え方。
そう思いますね、うんうん、まさにそのコミュニケーションとか、うん、人とね間とか呼吸を合わせるという作業なんですね、うん、その結果で仕事がうまくいくと、うん、例えばソーラン節ってのがありますね、うん、あれなんかでもその例えば皆さんご存知のソーラン節、やれんソーランソーランソーランソーランソーラン、はいはいってこうやるわけでしょ、うん、あれね、ニシン漁の歌ですよ、漁船の。そんな悠長な歌い方しとったらですね、上品なお座敷歌みたいな仕事にならないです。実はあれはそのニシンをまあ追い込んでいって、この5隻ぐらいの船でね、こう網上げていくとピチャピチャとこういけすみたいになる。そこをこんな大きいすくい網でみんなでよいしょよいしょと入れる沖上げというんですが、その時の歌なんですね。で、あの歌を歌う理由は、ここでみんなの呼吸を合わさないと持ち上がらないですね。それと同時に、それに乱れるリズムの人がいたら挟まれて即死するんですね。今でも網に挟まれて亡くなる方いらっしゃる。安全管理ですよ。だからみんな命がけですから、こっちはのどこどせのあよいとなえんやえんやれそらんそらんそらん、大漁手ぬぐいきれりと締めて、一網千石二千石ちょい、やさほえんやさあのどこいしょ、あーどこいしょどこいしょ、連れてゆくから、髪結い直せ、あらいやさかさ、ずっと、まあね、魚が上がるまでやりますけどね、うん、だんだん速度速くなってくるでしょ。で、指揮者がいないのに速くなっていく。で、その温度に合わせてみんな呼吸を合わせて作業する。そのことで事故が起きずに ちゃんと量が成立する。だからこれは音楽というよりももうまさに命を守るため の, あの仕事の一部なんですね。でそういうふうにそのあの音楽として捉えるのでなくて、さっきその仕事のね一部ではないかと。あのまあ確かにみんなで今歌うって難しいかもしれないですけど、何かあの変わることというのはあっていいだろうと思ってます。レスキュー隊なんかやってますもん。歌は歌いませんよ、だけどあの掛け声で声をかけて、それによってあのまあ士気を高めるというのもあるでしょうし、ユニフォーミティですね、あの一緒に仕事ができるというのもあるでしょうし、ですから声の効能というのはね今の現代もやっぱあるだろうと思いますよ。あのウラジャなんかでね、ただ踊るよりもやっぱり踊りがピタッと合うチームはみんな声出してますもん、でやっぱりあのさっきあのご指摘があった四つ拍子という津高の伝承の盆踊りですけど、あのそれも踊り手がちゃんとお囃子を時々入れるんですね、やーやーやーいたざ、そこでも歌い手が交代したりする、特に掛け合いといいますが、そういう文化というのはね結構日本文化の本質だろうと思います。
いや私はまあ今言ったようにその今でもあの例えば酒を作ったりね、魚を取ったりするときは声出して皆さんやるんだと思いますけども、いや普通の工場の中とかね、普通の大工さんがやるときとかいうときでも別に出しても構わないと思うんだけど、その方がかえって能率も上がるだろうし、今のやっぱりこう声を出して発散する方がノイローゼなんでやれるんじゃないと思うんだけどな、
あのデイトレーダーの人なんかどうするんでしょうね。デイトレーダーの株をね、あの個人取引やられてますね、パソコンでね、なんか縁起のいい歌でも歌うんかな。めでた、めでた、上がったとかね。なんで新章を残したとかね。
私はまあそこまで考えなかったけど。まああのもう少しやりますので、まああと 1,2 問ぐらいどうですか。あのどうぞお
聞きちくわの話でも結構ですよ。
どうぞ
後ろから。
はいはい、どうぞ。
はい、あ浴衣の柄にね、うん、米のナルティ、はい、そうですね、まあそうですか、はい、それではあの実は米のなる木はあの歌と言いましたが歌の文句なんですね、あれは歌詞で、その歌詞を使っている曲はいくつかあります、古い民謡岡山の歌の中で。しかしさっき田植え歌の米のなる木を歌いましたが、一般的にはあの池田家というか備前藩の大名行列で千人ぐらいが行列していきます。その時にたくさんの大名道具長持ちに入れて、あの二方木の役がね、役子というんですが、それが担いでいきます。その時に無言で行列をしていたらなんか葬式みたいですから、だから江戸時代も後半になるとだんだん派手になってですね、こんな先頭の方では大取り出といいますか、こんなのパッとやってね、でこうやってやったりとか演出が過剰になるんですね。それはその藩の国力をこう示すために、もちろん本陣が近いところでしかやりませんよ、あのそういう人がいるところで見せるわけです。その時にいろんな音楽といいますか曲を歌いながら行ったりすると、その備前藩のいわゆる大名長持ち歌が、やっこという人が歌いながらこれをその大名行列で前の方行ったという、それがその米のなる木というのが一般的に言われております。でそれは割と洒落た節で、私は備前の岡山育ち、米のなる木をまだ
知らぬ。はあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はあ、一息踏ん張れ、お次の宿場じゃ。十八女郎衆が待ちおる、待ちおる。はあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これがね、まあ、昔歌われていた米のなる曲。道中歌なんですね。いわゆる、まあ、行進曲といいますかね。ですが、米のなる木というその言葉の意味ですね、もちろん稲のことを言うんですが、これについてはなんでそういうわざわざ米と言わ、あの稲と言わずに米という言い方をするのかということについては実は諸説あります。で、一番有名なお話をしておきますと、天野先生ご存知かどうか、これ米のなる木というのは牢獄の歌だという、牢屋の歌だというふうに聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれない。聞いたぞという人は75は過ぎとると思います、なんでかと言いますとね、実は江戸時代の終わり頃にもう幕藩体制も緩んできました。そしたらお芝居まあ盛んですね、歌舞伎とか。その頃にお家騒動話というのがえらいブームになった頃があるんですね、全国的に。で、各藩の もちろんフィクション作り話ですよ、芝居ですから。で、この備前岡山の備前藩も池田家もお家騒動実際なかったでしょう、年表にはそんなないから。もう話が作られてね、江戸の終わりに。それが備前騒動有葉の蝶とかですね、筆の命毛とかいう題名で京都の南座でも上演した記録があるわけですね。それぐらい備前藩のお家、池田家のお家騒動、どんな話かと言いますと、春政公と言いますか、何代になるのかな、ちょっと分かりません、池田春政、その正室でなくて側室ですね、側室に筆の、俗にお筆さんと言います、そういう人が、これは実在だったようです。そのお筆さんがあろうことか池田家の乗っ取りを考えてですね、子供ができたんで正室でなくこの子に世継ぎをさせよう、池田家を継がせよう、で図っていろいろと悪いことを企んだのが、寸出のところで家老が見破ってバレちゃった。それでそのお筆さんは岡山城の中の牢獄に、座敷牢の中へ閉じ込められた。その牢獄の中でお筆さんは子供を産んだ。で、その子供がやがて外を見ないまま大きくなります。で、ある時その子が母じゃ母、これ言っときますが、お芝居ですからね、フィクションだからね、そういうお家騒動の話ですから、母じゃ母じゃ、ご飯を食べる時、この米は草になるのか木になるのかとこう聞く。母じゃが、まあ、お筆さんが、うん、およよよよと泣き崩れて、よがよなら世継ぎとなろうん方が何といういたわしや嘆かわしやとセリフを述べて、親子でその泣くんですけど、その時にこれが米のなる木じゃと言って、畳のね、八畳畳の裏をごろうじろと言って、畳の裏藁ですから、これを見せて、でこれが米のなる木じゃと言って、母子がおよよよよよと泣き崩れるのね。で、そこへ下座といいまして、その後ろのいわゆる音楽ですね、そこバックミュージックで、私は備前宮狩新内町のお座敷風になった下座の音で、ちょうどその濡れ場というんですね、一番泣けるいい場面、後ろからその音を入れると、観客はそこでこんなの、その名場面があったんです。で、この芝居がものすごく良かった、当たったらしくて、全国の劇場でこの上演をしたと、京都の南座でもやったと、で講談にもなったということなんですよ。で、いう大ヒットした時に合わせて米のなる木という歌がその背景の曲として全国に知れたもんですから、全国的にも米のなる木は牢獄の歌だというふうなイメージが定着しております。ですが、私は歌の文句が先にあって後から話を作ったというふうに疑ってますので、ちなみに今言いました名誉のため言いますが、筆のお筆さんというのは実在の人物で、非常に才色兼備で優れた側室であったというのが池田家のその年表には書いてありますので、念のため名誉のために申しますが、お家の取りなどは企んでおりませんから、はい、作り話、まあ、そういうその話があるということを、まあ、他にもね、岡山のその備前岡山の城下町の大武元社のお金持ちの呉服屋の娘が 遠足に出て夏川の辺行った時にパッと見たら黄金色に実るのを見て、出たことがない町から、あれは何の木じゃって、あれが米のなる木でございますと言ったのが初めとか、いろんな説があります。ですがまあ一般的に有名なのは今の牢獄説、はい、これを覚えておいていただいたの。泣ける場面の泣き方がおいおいおいおいおい、ここが難しいですから、はい
はいまあ楽しい話がたくさん出ましたですけど、まあ一応時間が来ましたので、またの機会にですね、ご登場願うということで、はい、ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。
どうもどうもありがとうございます。長時間ありがとうございました。
以上をもちまして第30回岡山敵塾を終了させていただきます。本日はご来場いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。明日拍手お願いします。ありがとうございました、次回は7月9日の水曜日午後6時半より当サンタホールにて、財団法人障害学習開発財団認定講師で、フリーアナウンサーの森田恵子様をお迎えして、ご講演いただく予定となっております。本日は長い時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。